はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。おいて私、楽器といえばバリトンサックスなこたつと、
もう世の中のもう何でも楽器だと思ってます。おまけと、
小学校の時にやったなんか縦に鉄板がいっぱい連なってるのを持ってた、あれなっていう名前だったかなと思ってるハタと、
アコギとピアノとドラムしか勝たんジャムレイと、
やっぱりのどなザックリスナイダーと、
昔楽譜読めないのに吹奏楽部でクライネットを吹いていた鳥と、ピアニカぐらいしか思いつかないタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない感じになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画すがやがたトークバラエティ番組です。ラインナップご紹介します。まずミニお題と気になる映画の食べ物、そして必見配信オリジナルではビーボやっていきます。それでは参りましょう。第232回ドイラジスタート。ビーボちょっとね、
どういうあれだ
ろう、なんだ
ろう、ツッコミ不在でいいですか、いい方がいいんですか、
そっとしてしまった。
あ、もうどちらもいいよ、ツッコんだらいいんだよ、
そっとする。
ちなみにあのあれから挟んでたのは、あの指ピアノのカリンバみたいなやつのことですかね。
いや違います、なんかもっと木琴、鉄琴を縦にこう腰に支えてこうなって、
小手機体で使うやつね。
そうなんか鉄筋を縦に持つんですよ、
って。なんだっけあれ、
自分の前に。
何それ、
腰で支えて、こうやって打って、歩きながらこうやって。
鉄筋のバリエーションの一つってことなんだ。
あ、そうそう。
そういうことで。
なんだっけね、なんか4文字ぐらいだった気がするんだよね。
マーチンググロッケン。
いや、そんなかっこいい名前じゃない。
まあ、それは確かにね。マーチング用の グロッケンだからそうだけど、なんか違う名前あったよね。
あ、
な
んかベルリナ。
ベルリナ。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なだ話垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題がこちらでございます。気になる映画の食べ物、こちらはラジオネームゴグドラさんからいただいたですね、お題となっております。さあ、こちら皆さんからメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで早速ご紹介していきましょう。ザックリスナイダーさん、お願いします。
はい、ラジオネームヒルアンドーさん。映画の食べ物というとデッドプールの好物チミチャンガがずっと気になってます。ざっくり言うと揚げブリトーなんでしょうが、響きがとても美味しそう。しかし近所ではどこにも売ってない。メキシコ料理というよりメキシコ料理ベースのジャンクフードだからか、都会じゃないと食べれないのでしょうか。とはいえ、デップ自身も映画の中では食べてるシーン見た記憶ないんですけどね。てんてんてんと。
おー。
ラジオネーム IT アンダーバー K さん。映画で気になる食事は、2001年宇宙の旅のディスカバリー号で出てくるペーストです。味は多分いいだろうけど、食感がないのはどんな感じなのだろうと気になります。未来を描いた映画作品で美味しそうだと思えるものを思いつかないのは、荒廃している未来などが映画の題材なのでしょう。ラジオネームタクーンさん。ドイラジの皆さん、飯ラジは、
飯ラジは
映画に出てくる食べ物の中で人生初めて気になったのはクレイマーのフレンチトーストです。冒頭でダスティン・ホフマン演じるミスターの方のクレイマーがお子さんの朝食に作るのがフレンチトースト。一人暮らしを始めた時に時間がなくても手軽に作れて栄養価がある食事として真っ先に覚えた料理です。今では我が家の定番料理になっています。料理ではなく食べ物で気になったのは、もはやハリウッド映画に欠かせないお菓子、そうトゥインキーです。
イエーイ
イエーイダイハードでは ドーナツと訳されていますが、いろんな映画を見ていくうちに、どうやらツインキーたる魅力的なお菓子があるらしいということが分かってきて気になっていました。以前は横浜館内の海外菓子専門店で手に入れられたのですが、今でもなかなか購入が難しい一品です。確かに一回口にしてみるとなかなか癖になりますね。最後は日本の映画から、カモメ食堂のおにぎり、タンポポのラーメンもいいのですが、日本のソウルフードといったらうどんでしょう。元廣克行監督のうどんを見ていると、香川県のうどんを一度食べてみたくなります。現在は分かりませんが、うどんの名産地として有名な香川県では、マイ丼を持ち歩くうどん文化があるそうです。茹でた麺のみを店でいただいて、その場で醤油をかけて食す、いわゆるぶっかけというものです。丼じゃなくて袋に入った麺を直接手づかみで食べる強者もいるようで、そういったワイルドな食べ方も一回やってみたいなと思いながら、なかなか手が出せなく今に至っています。現場からは以上です。スタジオにお返しします。はい、ラジオネームゴグトロさん。ジョニー・トー監督作品は飯食らうシーンが多々ありますが、おすすめはブレイキングニュースですかね。ひょんなことで同時に立てこもってしまった犯罪者同士が料理するシーン、手際よく作っていきます。一緒に飯を作る、飯を食うって仲間意識を強調させますね。後半の変な友情というか義理に向けての展開につながります。さらに人質家族たちと楽しく会食、これをウェブ公開。対する警察の方もマスコミに向けてのお弁当作戦でイメージアップを図ります。余談ですけど、ラムシチューってこういうシーンで本当に映えますね。人質ですけど、かっこ笑。もう一つ、香港映画から、大食いの殺し屋って役をウー・ジンが主演監督してるローガライジングフィスト。冒頭から大食いのウー・ジン、警察署内でも大食いのウー・ジン、亡くなったのでみんなの分を料理始めるウー・ジン、こちらも手際よくトマト切ったり、卵溶いたり、ナス切ったりと本当美味しそうです。あ、こっちにもラムシチュー出てきます、かっこわら。他にもチャウシンチーの食心なんかも腹減りますよ。皆さんから、たくさんメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 さあ、ということで皆さんの映画の中に出てくる気になるね、食べ物のお話聞きましたけど、どうですか、いかがですか、お腹の調子は。
お腹の調子ですか。
俺に言ってるじゃねえか。
メールの調子でお願いします。
そうですね、タクーンさんからいただいた、
うん、
やっぱ日本の映画、日本のソウルフードといったらうどん、これはね、一つね、やっぱね、言いたいことがあるんですけど、やっぱり映画でも、まあ、あの映画って結構2000年代最初の方でしたよね、確か。そうですよね、はい。っていうところで、やっぱうどんといえば香川県だろうというね、やっぱそういう認知、全国に広まっているとは思うんですよ。
はい、
ただですね、これやっぱ映画も作ってほしいなって思うのは、僕実は実はというか埼玉県民なんですけど、
お
埼玉は香川に次ぐうどん大国なんですよ。
そうですね、
もう生産量消費量がえぐい、
う
ん、まあ、人口多いし、
そうですね。中でもね、そうそうそう、肉うどんっていうのがすごく埼玉県民の中では一般的に有名なんですけど、これがねすごくうまくてね、僕としてはやっぱね、香川ももちろん大好きなんですけど、やっぱ埼玉の肉うどんの専門の映画ができたらいいななんて思ってます。
あ、
はい、美味しいので皆さんぜひ埼玉にお越しになった時は。なんで埼玉の PR してるの。
そうですね。じゃあ埼玉はね、県民性的にね、自分を押し出さないんですよね。よそからディスられるのは受け入れるんだけど、
飛んで埼玉
だからちょっとディスられるのに慣れちゃったみたいな。
そうこれ実はすごいんですよみたいなね、アピールなかなかしないんだよね。
なるほど、
うん、各、そうですね、僕もね埼玉もともと住んでたので、うん、もう各いろんなところでね、うどんが特産品ですって歌ってる市とかもいっぱいありますし、
うんうんうん、
大変でございます。うどんは
だって肉うどんって結構こうなんだっけ、博多とか肉うどんみたいなもね言われたりしてるから。
そうですね、
あっちの方がまだアピールしてきてるから肉うどんは。
そうなんですね。いや、
そう、控えめなんですよ。
そうなん
ですよ。その埼玉の肉うどんは東京でも食べれるんですか？
埼玉に来てくれよ。
その方に行けば
隣だよ、隣に。
なんか美味しいお店ある、ありますか？
そうですね、やっぱ武蔵の国なので、やっぱり埼玉はもともとね、そのお店の看板にもなって武蔵っていうお店がやっぱ美味しいというか多いですかね、認知度的には、
そうですね。
それで深掘りされたら、まあ何がどうかって言われるとそんなにバッと返せるほどの、まあ、知識量はなかったんですけど
あれ肉うどんが有名。
そうですね、ただ、うん、やっぱもうちょっとね、うまいよっていうのをもうちょっとなんか広まるといいなっていうのは思ってます。
香川県のうどんで思い出しちゃったんですけど、あんま映画の話じゃないな、私の高校の担任の先生が香川県出身で、でなんかある土曜日か日曜日に特別に調理室を開放して先生が作ったうどんを食べるって会がありました。うどんへの愛がやばいなって思った。
香川県民。
香川県民。そう。
やっぱ邪気ひねったらね、出汁出る人ですから。
そんな思い出を思い出しましたよ。
でもやっぱりちょっとこの改めて今思うと、確かに映画やった頃とかでね、香川県のうどんとか、そういうのがちょっとした、まあ、ブームになったというか、だからやっぱそっからですよね、結構ぶっかけうどんとかがこう結構一般化したので、それまであんまり他のところでぶっかけうどんってなくはないけど、そんなに一般化してない、今だとね、ぶっかけうどんって別に誰でも普通のにあるうどんだねと思っちゃうけど、そんな感じじゃなかったですもんね。
そうね、僕食べに行きました、うどんやってる時に、ちょうどだからフジテレビで、ね、確かね、タイアップ、
そうそう、
フジテレビでそういうイベントやってたんですよ、うどんの出店出してて、わざわざ行きましたね、何の記憶ももうないんですけど花丸とかでいいかなレベルですよね、今考えた
らね。そうだよね、
そんぐらい、そんぐらい当たり前のものになったな、
なってきてるよねって、あの頃そうでもなかったなっていうのがちょっと思い出しましたねっていう。
そうですね、
だからその流れでいくと、このタクンさん同じね、あれですか、クレイマークレイマーのフレンチトーストですか。まあ、これ自分がリアルタイムの世代とかじゃないですけど、多分やっぱりこの映画でフレンチトーストってものがある種輸入されてというか、日本で知られて一般化したなっていう感じなんですよね、きっと。そうそうそう、多分、
なんか結構丁寧に一からやりますもんね。
そうそうそう、
作り方を、
確かに最初は
最終的にすごい上手になる。
そうね、
最初は焦がしてたもんね、確か。
なんかもうめちゃめちゃになってたような気がする、
電話しながらとかやってた気がする。
いやー、これももうね、当たり前のもんですからね。
そうそうそう、なんか意外とこう映画のね、食べ物でそういうのが見えてきたりするのは面白いなと思って。
あるね、
それこ
そ時代性というか、
アメリのね、クレームブリ
ュー、そうとかね、
完全にあれ以降だもんね。
確かにアイス、
今アイス
この間のアイス、それもなかったかもしれないってことか。
そうね、多分なんかケーキ屋さんとかで出してるとこあったのかもしれないけど、一般化してみんなが知ってる食べるものになったのはアメリコですよね、やっぱ、ね、
そうですよね、はい、もちろんトゥインキーも最高に美味しいんでね。
トゥインキー食べたことないです。
これどういうのでしたっけ。
中に超甘いクリームが入ってる、超甘いスポンジに包まれた超甘いお菓子。もう一個でいい。
やばいぐらい甘いです。
みんな食べたことあるんですか。
ある
んです、ね、取り寄せた。
ない。
食べてみたかった。
結構こうアメリカとかのお菓子かなって感じですね。その甘さがすごいのとかは。
でもこたつさんはすごい気に入っちゃってね。
うん、俺全然5、6個食えるなって
思う。うわ、無理。
いや、1個でいいです。
1個も無理。半分でいい。
無理は意味わかんないなと思って。
お茶がいる、お茶が。
一口だ、そんな。一口。
ドーナツぐらいのサイズ感ですか？
いや、縦長なんですよね。
縦長、そうね。
スニッカーズぐらいですかね。
まあ、そんな感じですね。
まあ、そうだよね。
大体ね。
だから、 パクパク入っちゃいますね、口の中にね。
すごいね。
入ってる。うん、入れません。
ちゃんと得られてない
。でもほんね、それこそ ゾンビランドとか。
はいはいはい。
モーターレンジにも出てました。
ああ、そうなんですか。
あ、じゃあ映画で出てるんです
か。やっぱ食べたら元気出る的な感じですか。
いや、なんかモーターレンジンではなんか腐らない食べ物としてなんか
、ネタになってる。
あ、でもそうだよね。ゾンビランドでもあの世界でずっと探し回って見つかるってことは腐らないからってことだよね。
あ、本当だ。
うん、確かに。
でもなんかそれについては、はい、私、あのよく聞いてるポッドキャストで、はい、トゥインキー、もう何年も前のトゥインキーを家から発見した人の話が取り上げられてて、普通に腐ってましたけどね。それを聞いてから、いや、これは嘘だなって思うようになってますけど。
まあまあ、いいんじゃないですか、そのイメージ、イメージ。みんなが持ってる都市伝説的なのを具現化した。
マネーボールでも食べてる。
あ、
いやだからもうみんな好きなんだじゃ、アメリカの方はっていうね。
トイラジも最初の方にやったあのアダム・サンドラのさ、
あ、はいはいはい、なんだっけ、
もしも明日を選べたらみたいな、なんかそうい
う
タイトルのやつ、あれ もう冒頭からトゥインキーの話してますからずっとね。
そうだっけ、
そんな
に。カヤさんからもらったやつでしたね。
うん、
それも全然もうトゥインキー当たり前の感じでしたから。映画ちょっと好きだなってなってきた人はもうね、トゥインキーは避けて通れない人生になってきてると思うんですよ。
うんうん、
なんでもっと購入しやすくしてもらいたいですね。
うん、
あ、コンビニでトゥインキーを。明日じゃなくて昨日です
、ね。あ、昨日か。もしも昨日選ぶ。
逆になってた。
そうね。
なんかピンとこないなって思った。
明日は昨
日です。いや、まあだから映画館に置いてほしいですよね。
そうだよ。
確かに。
あ、
頭働かせないと。
あ、
いや、めっちゃ血糖値上がる。
胸焼けするな。
食べた後眠くなる。
そう、眠くなる。そうそうそう。
下がる時にふーってなる。
そうそうそう。
あ、でもなんかこう、じゃあトゥインキーのウィキなんか見ると、アメリカではトゥインキーは究極のジャンクフードと広く見なされていると言ってますね。
ほらね。
あ、そうそうそう。クイズの前振りでもまずそれで押せるからね。究極のジャンクフードっていうところでポンって押せる、トゥインキーっていうから。
なるほど。
うん、皆さんぜひトゥインキーの方よろしくお願いします。はい、これタクさんのメールだけでね、これ盛りだくさんでしたけども。
はい、
ヒルアンドンさんのデッドプールの好物、うん、ちみちゃんが、うん、確かに映画で見た覚えはあんまりそ
う
ないんですけど、
うん
う
ん、結構 MCU とかのスーパーヒーロー映画って上映してる最中にコラボカフェとかあるじゃないですか。ああいうとこでなかったんですかね、揚げブリトーとか出すと
か。ありそう、
ありそうな気がするけど。
やっててもおかしくないよね。若干おしゃれめなところとかがね、閉鎖されたりすると便乗してやったりとかね、
うん、
施設内であったりするとやったりしそうですけどもね、
うん、
でもやり方わかんないけど、揚げブリトーであればブリトーを買ってきて揚げれば一応できるんじゃないですかね。
そう思ったよね。
そんな単純なもんじゃない。
どうなんだろうね。どうなんだろうね。
でもなんか画像検索してみたら、なんか上になんかアボガドなのか、なんか緑色のソースとか、
うんうん、
サワークリームみたいなのとか、トマトソースみたいなの、なんか3色、それこそメキシコの国旗の色で
乗
っかってたり。なんかすごいおしゃれなんですよね。
美味しそう。
プリと揚げただけっていう感じでは
な
さそうな。
プリと揚げただけだったら今日やろうかなと思ったけどね。
コンビニで買ったらか
な。まあ揚げて雰囲気なんかかければいいんじゃない？
だからのトルティーヤ買ってきて中に肉とかいろいろ詰めて揚げれば。
チミチャンガは米チーズマチャカってなんやこれ。
マチャカ。
マチャカ。
乾燥肉か。牛肉とか豚肉などを細切りにして長方形包んで揚げたものだと。米入ってるんですね。
米入れた。
そういうものとしてこうやっぱサルサとかチーズとかサワークリームを添えるという書いてありますね。
あ、
食べたい。
チーズマチャカ。チーズマチャカ。チーズマチャカ。 しみちゃんがみたいな感じですか。
名前個
人的な。
なるほど。
何始まったか。バグったんかと思って今。バグった音声だけ繰り返し聞こえるようになっちゃったのかと思って今。
聞こえるわ。
いやなんかその2つがあればいけるみたいな。
ね、ああ、語源的にはなんか近いのがあるのかもしれないけどね。
語源は書いてないな。なるほど、はい。
いや超うまそう。
うまそう。
デッドプールはなんか何なん？好きだよって言ってんの？口癖？
なんかちみちゃんがの時間だみたいなセリフとかを言うっていうイメージしかないな。
細切れ的な？
戦う前に叫んだりとか。そういうですけど、詳しくは分からない。
ちょっと全然意味を分からず、なんかタートルズのカワバンガーみたいな感じかと思ってましたね。
ピザ食うカメたち。
食べ物、ね、
でもやっぱり、ああ、そうか。なんかこう別のものを油の中に偶然落としたのが起源だって言われてるって書いてありますね。だからやっぱりその、全くトルティーヤ、ブリトーでのままじゃないかもしれないですけど。
いや、作りたいな。作りたいというか食べたいな。ぜひね。ちみちゃん、ちみちゃんがここ安全みたいなのあったらね、知りたいですね。
でもなんかメキシコ料理ってあれですよね。なんか結構こうアメリカ映画の中で、結構うまい料理として出てきますよね。
うまい。
うまい料理の代表みたいな感じでいっぱいなんだっけその高級じゃないところでね。
うん。
やっぱりなんかいろんなもの食べたことないけど、いろいろうまいんだろうなとはなんか想像しちゃいますよね。
そうね、やっぱメキシコ系の方もいっぱいいるから、メキシコ行ったことない人も、なんかこれが本家の味なんだなっていうのを感じるために行くよみたいなのがすごい多いよね。
みたいですよね。だからなんか、そのメキシコから来てもらってる、そういうお手伝いさんとかに作ってもらってみたいなのがメキシコ料理で、ね、家庭料理だみたいなね雰囲気のよく見たりするし、映画アメリカの映画でもね。
そうね、
まあ日本でいう中華料理みたいな。
あ、なるほどね。
そうだね、俺ら中国行ってないもんな、
別に。距離感的には、
ね、距離感的にはね、もはやなんか中国の食べ物っていうよりは中華料理が中華料理だみたいなね、感じっすもんね。
そう、すごい。またさらに脱線するんですけど、最近調味料ハマってまして、あのハイパーハードボイルドグルメリポートってあるじゃないですか。
あ、はいはい。
そんなのあるんです
か。Netflixで配信されてる日本の食に関するドキュメンタリーなんですけど、それでアメリカのギャングを取材してるときに、メキシコ系のそのギャングの人たちがもう何にでもなんか唐辛子みたいな真っ赤な調味料かけるんですよ。果物とか、何でもかける。そうそう、果物とか食べる食事みたいなのにも、ブリトー的なやつにもなんか全部かけてて、何なのこれと思って。そしたらね、最近それが何か分かってて、カルディで手に入って買ったんですよ。
出たカルディ。カルディそんなんばっかあるからな。
タヒンっていう。タヒンっていう。これタヒンね、なぜデザートにかけるかもう分かりましたね。めちゃくちゃ合う。
ほんま。
ベストな食い方が、これはもうチャムレー的な感じなんですけど、バニラアイスにかけて食う。やばいうまいっすよ。
それ、はい、辛いんですか？
辛くない。
辛くない。
辛くないんだ。
はい。なんかね、ちょっとね、酸っぱい成分、なんか梅と昆布みたいなものに近いかけるもので、しょっぱさ、酸っぱさみたいなのがちょっとあるんですよ。でそれをこうかけることによって、甘さが後から2段階目に来るんですよね。しょっぱい1回来てからの甘さドーンってくる。あのスイカに塩の原理が働くわけですよ。バニラアイスの甘さがもうブワーってくるっていうね。めちゃうまーってなるっていう、
もう
全然映画には関係ない話でしたけども、でも
まあまあ、
タバコってなんかメキシコ系の人がかけてる調味料あったらタヒンかもしれないですから、
なるほど、
はい、チェックしてみてください
。もうかけるバニラアイスは層とかよりはもっと濃厚系なやつなんですよね。
すごい。
研究、それは一応言っとかないと。
その研究も結構進んでおりまして、
はい、あ、クーリッシュじゃなくて、
結局モーとかよりもやはりスーパーカップなんじゃないかと。
もう聞いたよ、
万能です。
スーパーカップが一番いい。
聞いたよ。
じゃあメキシコ料理の鶏肉とかにかかってるあのなんか、
ああなんか甘い
ペッパー的なやつはこれなのかな。
あ、そうかもしれないですね。なんか辛いのをさらに足してんのかなって毎回思うんですけど、
思ってたら
違う分ですよ多分あれ、
うんうんうん、
タイミングっていうね、味変的なね感じかな。
カルリーならいつでも買えるな。
そうですね、
まあ、これちょっとかなり派生して全く別の話になっちゃいました
。メキシコ料理の話だった
あとまあね、このお題提案していただいた極虎さんから、まあ、もらってる、まあ、ジョニー島作品の話ですよね、
うん、
ちょっとブレイキングニュースのことはねあんま覚えてないですけど、ね、やっぱりジョニー島作品はね、やっぱりそのみんなでご飯作って食べるっていう絵面多いんですよね、いろんな作品で、
うんうん、
でしかもやっぱりここにも書いてあるかな、このブレイキングニュースなんかだと同時に立てこもってしまった犯罪者同士が料理するとかそういうところで、まあ、
意味不明だもん、
意味不明だったりするよ ね、 だからね、そうそうそう、結構敵同士、なんか例えばジョニー・トー監督で結構一番人気ぐらいのエグザイル絆っていうのがありますけども、はい、あれなんかも最初の方とかでこう打ち合いのね殺し合いをねしている2つのチームというか、最終的にその打ち合いが一段落したら誰か料理作り出して一緒に食卓囲んでこう箸続けて食べるという、
あったね、
そう、結構そういうの多くてね、うん、やっぱねそこでなんかねやっぱご飯を作るってところも大事だったりするね、作って食べるっていうところで、うん、人間関係とか単純な敵だとかじゃないんだなとかがね伝わってきたりとかして、うん、なんかこう不思議ななんかこう独特のなんかこう何つながりが見えてきたりして面白いんですよね、うん、
うん、
そう、ジョニー・トー。ほんで、この余談ですけど、ラム州っていうのは、俳優さんの名前でして、私の香港映画とか、まあ、ジョニー・トーのもう常連さんなんですけど、見ると、ジョニー・トー作品とか、ある種の香港映画見ると、あ、この人かって、ちょっとね、おデブな、なんか、食いしん坊みたいな、もう見た目が食いしん坊みたいな人で。うん、
ああ、わかった。
わかりますよね。
よく見る人ですね。
わかるかな、わかる人には、ね、結構わかるんだけどね。よく出てくる。
はいはいはいはい、カンフーハットとかにもいましたよね。
もう出てくるかな、そう、結構こう本声がいろいろ出てるんで、そうやっぱこういう人、この人が食べるとやっぱ生えますよねっていうのは、そう、美味しく見えるよねっていうのがあって、うん、
一ちゃん感ありますもんね、
3枚目
そうやっぱりこうね、香港映画とかジョニー・トー映画でラム酒出てくるとね、こう嬉しくなるんですよね、
そうね、安心感というか、うん、
そう、ちょっとコメディリリーフでもあってっていう、そう、
そうね、ドイラジの急げやった時もね、うん、ホワイトバレットの時はもうちゃめにお尻にナイフ刺したまま、
はいはいはい、
大変でしたからねエピソードと関係ないじゃんみたいなね、
うん、
この俳優さんが好きなんだなっていう感じの話、うん、面白いですよね、
そう、まあ、でもやっぱり結構こういろいろ食事シーンあるけど、やっぱ香港映画とか中華系はやっぱり本当に食卓囲むとか一緒に食べるとかって多いですよね、やっぱりこうそこで親密感を絶対表すみたいなのは、うん、多いなっていうのは思いますね、うん、
多いですね、ジャッキーとかいつもご飯食べてるイメージあります最初の頃、結構初期の頃の映画とか、
確かに、
そうそう、ほんでね、なんかね、あっちの方だとあれだよね、丼とかお茶碗にご飯が持ってあって、そこにガンガンおかずをね乗っけてガーってかっこむみたいな、
そうね、
それがなんか美味しいなんか表現みたいな感じで、うん、
そうそうそう、だからもう典型的にスタンタンがダメそうなね、そこをマックスみたいな上品な絶対食べないっていう、
そうそうそうそうそう、
いやー、
咀嚼音と食器の音が美味しいみたいな感じ、
そうそうそう、なんか雑に食べてるような感じなんだけど、人によってはその雑さがこう美味しいっていう表現になってるみたいなね、感じですよね、
うん、あとなんか悪の組織みたいな人たちも絶対店のちょっと奥の方の特別な部屋でご飯食べてるんですよ、
円卓でみたいなね、
いいもん食ってんだよね、
うん
うん
う
ん、
そうですよね、なんか日本映画だと中華テーブルがあればもうそういうシーンって認識できますもんね、
うん、
映画見てると、
うん、
そうね、ちょっともうヤクザなのかなみたいなね
大物たちのみたいな
とかね、 IT アンダーバー K さんがねおっしゃってる、うん、出ました2001年宇宙の旅、
うん、
これのね、あのディスカバリー号で出てくるペースト。
ペースト。
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 あれですよね。あのなんかこうプラスチックのトレーに、
そうそうそう、
ペタペタペタとこうペースト状のものが入っていてっていう、ただそれだけの食事みたいな。
そうそうそう。でなんか一応名前とか書いたんだけど、なんかアルファベットかね。多分なんか蓋とか剥がすと入ってんだと思うよね。
あ。
だから。なんか今時って言い方変なのかな、あれですよね、なんか SF 飯とかディストピア飯って言われるやつですよね。よ
く、そんな言葉開発されですか、どこで使うんですか。
結構そういう感じで呼ばれたりもしてるようなタイプの、うん、なんかパレットみたいな感じでね、そこに埋めて、なんかゼリーとかでもみたいなね。
イラン系の映画ってやっぱりなんていうかこう効率重視みたいな社会になってることが多いから、食事は無駄だから栄養素だけ取ってサプリとか飲んで終わりみたいな多いですよね。
そうね、
宇宙食だけど、
まあ、それもあるし、実際の宇宙飛行士たちもこういうの食べてますからね。
そうですよ、多分これってこの頃、要はあれですよね、そういう人が宇宙に出るという頃にも重なってるから、実際の宇宙食とかがまずそういうところから始まってるから、それの延長でここに発想されてる気もしますよね。単純にあの新しいディストピアな感じだけじゃなくてね、
そうね、
その頃は、
宇宙で食べれるご飯ってどういうんだろうを割と追求したんじゃないのかなと。
で初期の頃は本当にまさにペースト状とかドロドロのものでやってたから、宇宙食もねっていうのがあったりとかするんだろうけど、それが図らずももうこのディストピア感にめちゃハマるという、
そうですね、
こともあったという。
消化吸収は良さそうですよね、
あ
の宇宙でお腹壊すにはいかないから、
しなくなるから、
そうね、
合理的、合理的なんですけど、
顎全然使わなくなりそうですね。
確かに、
でも絶対トレーニングは必要だから、顎トレーニングのメニューあるんじゃないのかね。
ねえ、ないと。
カロリーメイト的な。
フリーズドライとかでありそうです
か、ね、ああ、確かに。
ああ。
カロリーメイトは多分ダメだね。粉末がちょっとやばそう。
そうなんだ。
液体とかもかなり。
液体に近い方が。
いや、まあそうだけど、液体もかなり気ぃつけないとダメなんで。
うん。
水とか。ちょっとポーって出たらそれだけで溺れちゃうんでね。
まあ、だからガムとか食べるとかあるんだっけ、宇宙飛行士。
あ、わかんない。
なんか宇宙食宇宙飛行できますよね。
そうね、あ、そうだからキシリトールガムとか、その歯磨き的な意味でもガム噛むみたいなあるっぽいですよね。宇宙飛行士。
僕最近行った科学館で、宇宙食いくつか買ったんですよ。宇宙食バニラアイスっていうのがあって。
あ、なんか見たことあるかもしれないです。
固めてるみたいな。
そうそう、なんかね、どういうのなんだろうと思って食べてみたけど、なんか本当にこうなんかサクサクのスナック菓子みたいな感じでしたよね、ほとんどね。
あ、アイスではないから、
アイス
がアイバニラだってことでね。
そう、
あ、なんか
冷たいわけじゃないし、
あ、確かにアイスじゃない。そうそうそう、なん
かパサパサしてます。なんか
パサパサしてる。
あ、食べたことあります、私も多分。
アイス好きだから、それはね、やっぱ。
そうですね。
抑えてた。
記憶いなかった。
手広いな。宇宙まで手伸ばしました
。行ってたみたいですね。
で、カレーっていうのもあったんですよ。と思って買ったら、ただのレトルトカレーでした。
ただの。
それはただのレトルトカレー。
多分なんか、ただ、これは宇宙食としてじゃないでしょっていうね。宇宙食の並んでたのに、ただ宇宙って冠のついたレトルト商品だな、ただのっていう。
あ、パッケージだけ変わってたみたいな。
え、具はなんか形とか硬さはあるんですか？
いやー、ちょっと何も感じ取れなかったですね、僕ね。食レポのね、レベルが低すぎてしょうがなかった。特別何かね、うまいものだった感じもしなかったですからね。
あ、でも調べたら、たこ焼きとかあるんですね。たこ焼き、エビグラタンとかも。
なんか日清が出してる昼食がある。
UFO
とか、チキンラーメンとか。完全に固めてお菓子になってるみたいな感じですけど。
そうね。もちろんずっとペースト状のものを食うなんて耐えられないですからね。食感を楽しんだりとかいろいろできるように。常日頃そこの開発はされてますよね。 さんもぜひね、宇宙行ったら何食べるっていう時はいろいろ考えてもらいたいですね。
ディストピア飯って検索すると本当にあの映画に似たようなやつをいろんな人が自作してる映像画像がいっぱい出てきます。
わざわざ。
なんか何でもかんでもフードプロセッサーに入れてさ。
そうね。
やってればやってやってれば。っていうね、
うんうん、
まあ。いろんなものが食べられるようになるといいね。あのほら、うん、マーシャ、マーシャなんだっけ？オデッセイ。オデッセイがジャガイモ食ってたからね。
あ、ジャガイモね。
うん。
あれは火星で食う宇宙飯ですから。
うん。
うん、宇宙飯といえば宇宙飯。
そんな感じでぜひ。いろんなところで宇宙飯探してみてください。今日宇宙飯の話じゃないね。映画。
映画の気になるご飯なの。
気になるご飯、今後もね、ぜひぜひ探してみてください。ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。